皆さんおはようございます。暖かくなってとってもしのぎやすい日々です。ちょっと暑すぎるかなという気もいたしますが、でもですね、野の花が咲き誇って、なんか本当にですね、目に麗しく映ります。このような日、神の民たちが共に集い神様を礼拝できるこのような幸いの時を感謝いたします。このしもべは5月3日から13日にかけまして、タイのチェンマイというタイの北方にありますですね、避暑地と言われているようなところではありますが、実際そういうところでは結構ですね暑かったですけれども、タイは今一番暑い、夏だそうです。そこで開かれた世界ウィクリフ聖書翻訳協会の総会 WGA といいますか、ウィクリフグローバルアライアンスという団体があるんですが、100以上の聖書翻訳宣教のために特に重荷を持っている宣教団体が一緒に集まりまして、そこで会議が行われました。私は日本ウィクリフ委員会を代表してですね出席させていただきまして、総主事をしておられます、土井先生とともに今回ですね出席させていただいたわけでございます。100を超える主団体から500人以上の代表者たちが集っていました。文字通り世界中から、南北アメリカから、アジア太平洋地域から、またヨーロッパ諸国から、またアフリカ諸国から、黒い顔の人たちも白い顔の人たちも私と同じような顔の人たちもたくさん集っておりまして、ありとあらゆる言語が飛び交わされるような、そのようなですね大会になりました。しかし、一応英語がメインの言語として用いられていたわけでありますが、通訳者が立てられておりまして、フランス語の通訳者、そしてスペイン語の通訳者が立てられておりました。そういうような状況でありましたけれども、とても恵まれた通院になりまして、毎日のようにですね10時半から1時間半ばかりの間、神様を集中して礼拝するような時がありました。講談の前には数名の演奏者というんでしょうか、賛美を導くそういうグループがいまして立てられまして、日本のギターでしたね、それからドラムを叩く者が一人いました。そしてキーボードでですね旋律を演奏するそういう人がいました。そして中央には一人の賜物をいただいた一人の姉妹がですね全体の賛美をリードしておりましたけれども、とても恵まれた賛美の場となりましたね。その賛美が延々とですね15分20分アルバイは30分ぐらい続くんです。皆さん、小浜キリスト教会も賛美を多く捧げるということで、私は素晴らしいなといつもですね皆さんと共に神様を褒めたたえる時を喜んでおりますけれども、ここ以上でした。集中してですね本当に一つになって、御霊が上から下ってきてくださっているというような雰囲気を感じる中でですね、私も2度か3度もう自然と涙があふれ出るような主の御臨在の体験をいたしました。もちろんそのようにした後で御言葉が読まれ、そして解き明かされ、そして各グループごとに我々、その場合は座っていたんですけど、数名のグループの中で祈り合うというふうな状況がありました。それがですね毎日毎日の、私たちの心を整え励ます、ハイライトの時でありまして、それ以外の時は会議の毎日でして、かなり、疲れ切ってしまったというのが真の状況真実でありまして、しかも帰りはですねもう夜中のフライトということで、皆さん多分乗ったことがあるかと思いますが、タイのバンコクからですね、私の親は大阪の関西国際空港に到着したわけですが、まさしく 夜中前に乗って早朝に大阪に着くというようなかなり厳しい旅行でして、でも主の憐れみでですね、元気をいただいて、またこのようにして皆さんと共に礼拝できる幸いを感謝しています。で、今回この大会で気づいた一つのことがあります。前回4年前にもこの大会に私出席させていただいたんです。4年前にはなかった一つの大きな特徴がありました。皆さん何だと思いますか？あの方は想像して理解できると思います。警備体制が本当に強く強調されていました。すごい警備体制だったということです。皆さん方はイエス様を信じて神様のために仕事をするような人たちばっかりが、しかもあの指導者の人たちだけですよ、集まってきてるね。良いことのために、神様の素晴らしさを述べ伝えるために、まあ人生を捧げて宣教の働きに従事している人たちが集まってるんでしょう。皆さん今はですね、そういう人たちを集中的に狙う人たちがもう世界中に起こってきているという状況です。まあテロというようなことがもう今世界中であちこちで起こってますけれどもね、皆さんご存知ですか？キリスト信仰を持つということのゆえに迫害され、そういう、まあ、テロ集団の人たちに襲われて命を失う人たちが今たくさんいるんですね。現実のことですよ。ですからクリスチャンが大国に、仏教国である大国に、ね、沿っているということをある人たちが知りますとね、何かしてやろうというようなことになる可能性は今非常に大きくなっているようですね。びっくりしました。行きますとですね、参加者全員にここにですね、腕輪というんですかね、ウィストリング、それをはめられました。赤いんです。しかも赤いウィストリングがここにはめられましてね、言われました、これを外してはいけません、この大会中寝ても覚めてもシャワーを取ってる時もずっとこれを外さないでつけといてください、そう言われたんです。ずっとつけてました。今はもちろん帰る時に取り外しましたけどね。そう、もう一つ、これはあなたの、ネームタグ、名刺です、まあ、名前、ネームカードというんですかね、名札を渡されまして、それを必ず吊り捨ておいてください。話し合いの会場に入るときには警備員が立ってますから、しかも警備員は20なんですね。ホテル側から出した信頼できる警備員とともにね、我々の団体側からその役割を担う人たちが立って、しかもタイ警察から派遣された人員がいるんですね。そういう人たちがですね、皆さん入り口のところに数名立ってるんですよ。私の顔を直接見ないでね、いつもここを見るんですここのこれを見てね、そしてちゃんとした正式な、ね、名札がぶら下がってるどうか見た上で入ってくださいという形で、私たちは会場に入って、そこでですね、私たちの務めを果たしました。初日から最後の日に至るまでそういう状況でした。まあ幸いにも何一つですね、問題となるような事件が起こることなく、私たちの務めを果たし終えることができました。皆さん、イエス様がおっしゃいました。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい、クリスチャンに語ってるんですよ。皆さん、今は終わりの時代ですよ。日本は比較的、平和な国だと思いますが、皆さん、今回私たちはヨーロッパの多くの代表たちと一緒にですね、交わることが許されまして、食事のテーブル、いろいろな人たちとテーブルを共にしました。ヨーロッパの人たち、そしてですね、南アメリカからの人たち、アフリカからの人たち、もちろんアジアからの人たち、 いろいろな人たちと共にテーブルを共にして食事をいただきながらいろんなことを話し合ったんですが、私は必ずですね、ヨーロッパの人に関しては最近の状況をお聞きしました。ああ、この難民がヨーロッパに押しかけるような状況がありますね、あなたの国の人たちはそれをどう受け止めておられるんですか、そういうようなことを率直にね、ちょっと話を質問をさせていただいたりしたんですよね。ヨーロッパの人たちはみんなですね、そういう時代の変化に対して敏感に感じておられまして、大変なことです。祈ってください。私たちも祈ってます。私たちの国が素晴らしい形でね、そういう人たちと接することができるように。多くの国々にとってそれは本当に政治的に大変なことです。厄介な問題となっているということはですね、これ間違いのないことですね。そういうこともありまして、ヨーロッパの人たちは今までのような姿勢でもう望むことができない。どちらかというとですね、外から入ってくる人たちに対して厳しい目を持って取り締まるようなことが起こっていく可能性が多分にあるようです。まあ、いろんなことがですね、今回、その渦中にある人たちの声を聞くことによって、私自身の今後の大きな祈りとなっていくというふうに感じました。皆さん方も主のこの奉仕のことをご存知で祈ってくださった方があるかと思いますが、本当にありがとうございました。主が守ってくださって、とても大切なことを教えてくださり、この良きものを魔女の中でいただいて励まされて帰ってまいりました。イエス様がおっしゃりましたように、終わりの日には困難な時代がやってくると。もう間違いなしに日本の国の主のしもべたちにとっても同じことが言えますし、これからますますそれが現実なものとなっていくと考えていいと思います。終わりのには困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言壮語する者、そんな者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者となり、裏切る者、無垢水な者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見えるところは敬虔であっても、その身を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい。使徒パウロはここでですね、聖霊から示されたとても大切な警告を発してくれています。困難な時代にもう私たちは突入していると考えることができると思います。日本においてはまだまだと思っているかも分かりませんが、もう世界はもうまさしくとても困難な、もう世界的な困難、グローバルな困難な状況の中に入っている。もちろんキリスト者もそのような中にですね、身を置かざるを得ない状況になっているわけですね。でしかしこのようにですね、多くの敵が、福音の敵、真理の敵、神を愛さない者、地上の富だけを愛し快楽の時を追求するような多くの者たちがこの世界に、あらゆる国に、登場してくるようになるわけですね。宗教的にも非常にラディカルなグループがもう自分のことだけを追い求めて、そしてその宗教のためだったら命を惜しまない、他の人の命を平気で奪うような、そういう状況が今生じてきているではありませんか。 あなたの敵を愛しなさいとイエスおっしゃったイエス様の御言葉からはもう180度違うような価値観の中で彼らの宗教活動を展開している、まあ、そういう状況が今ですね世界中に起こってきているわけですね。皆さんある意味において私たちクリスチャンにとってね多くの敵が実は私たちの国の中にも出てきている、そういう状況ではないでしょうか。実はあまり昔のことでありますが旧約聖書の中に敵にいつも囲まれるような中で神様に対する信仰を貫いた一人の人物があります。その人物は皆さんご存じのようにダビデなんですよね。ダビデの人生は戦いの人生、心の戦い精神的な戦いというよりは彼の場合はもう具体的にダビデとその王国を攻め滅ぼそうとするような勢力がですねもう彼の人生の中で起こってきて、そして彼を潰し彼の国を潰そうとする敵がいつもいたわけですよね。そのような敵といつも対面していった敵と直面せざるを得なかったようなダビデの信仰の生涯はどうだったのか、どのように彼は神様に対する誠実な信仰をまっすぐな信仰を保つことができたのか、まあ、そういうことについて彼自身の口による告白があります。それが今日の箇所であります。彼は最初にですね自らの信仰の確信というもの、彼の戦いの人生から彼自身が守られるんだという、私は守られるというですねそういう宣言を彼はしているんですね。そういう宣言から彼は今日の箇所を始めるんですね。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。彼の周りの多くの敵たちは弾薬を持って鉄砲を持って大砲を持って、もちろん当時はそういうものはなかったかもわからないですが弓矢を持って剣を持って彼の周りに迫っていたわけですね。彼の命が狙われていたんですね。しかし彼ははっきり告白しています。主は私の命の砦、私の命を砦を築いて敵からしっかり守っていてくださるお方は私の主だと。主は私の命の砦、誰を私は怖がろうと言ってるんですね。以下ですね、2節3節の基本的には彼はですねこの同じ彼の信仰の告白をしています。悪を行う者は私の肉を食らおうと私に襲いかかったとき、まさしく彼の人生はそのようなことだったでしょう。私の罠、私の敵、彼らはつまずき倒れた。確かに私の敵は私に迫ってきた。でも彼らは失敗した。彼らは倒れた。3節、たとえ私に向かって陣営が張られても彼の持っている兵異常の兵員によって彼が取り囲まれる、彼と彼の軍隊が取り囲まれるということは幾度もあったことでしょう。たとえ私に向かって陣営が張られても私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こってもそれにも私は動じない。皆さんここで繰り返し出ているですね彼の心の強い、確信読み取ったでしょうか。誰を私は恐れよ、誰を私は怖がろう。私の心は恐れない、私は動じない。彼はそのようにねここで語っているんですよ。 私たちの人生には多くの敵があります。キリストをもう崩そうと、彼の神様からいただいた使命を取り除こうと迫ってきたサタン、またサタンに従う悪霊ども、皆さんが私たちは聖書を読むときにそのような勢力がこの世の中に存在するということは私たちはもうよく知っているわけではありませんか。本当にそうですよ。目に見えない敵です。キリストに従っている者たちを攻撃して、その信仰から私たちを外そうと、ありとあらゆる策略でもって私たちに望んでいる、そういう敵がいるではありませんか。また聖書の真理に従わないで、この世は金だ、この世は快楽だ、この世は名誉だ、地位だ、それらのものを追求しよう、それが人生における成功だ、成功者になる秘訣だ、そのような価値観で生きている多くの人たちが私たちの周りを取り囲んでいるではありませんか。ある場合はそういう人たちが私たちの敵として私たちに迫ってくる場合が多いのです。違いますか。またある場合はね、なんと皆さんよくお聞きください、聖書は私たち信仰者であっても私たち自身のうちに、私たちの内なる良きものを打ち崩そうとする、そのような思いが湧き上がってくることがあるとはっきりと聖書は認めています。聖書はそれをね、肉の思いと言ってるんですね。肉の思い、皆さんクリスチャンになって神の子供になったから、私たちは決して内なる醜い声に従わなくなったのではありません。ある場合は負けてしまう場合があるんです。ですからクリスチャンであったとしても大変な罪を犯すことってあるんですよ。しかもリーダーと言われる人たち、牧師と言われる人たちの中で弱くに負けて大変な罪を犯してしまった、神様に喜ばれないことをしてしまったということも起こっています。ですから皆さん、ある意味においてね、そういう内なる肉の思いも私たちの敵となって日々私たちを攻撃しますから、それとも戦わなきゃいけないということになりますね。まあですからね、まあ言ってみればそういう視点で私の人生を見れば、まあ大変だわということになりますね。もう周り敵だらけというようなことになります。ダビデは同じような状況に置かれていたと思うんですよ。私たちをともすればダビデはですね、外側の敵とだけ生涯戦ったというふうに考えがちなんですが、そうではありません。提言の中でも記させていただきましたように、彼は彼よりも強いと思われるゴリアテというふうなですね、もうとても考えることができないような戦士と戦わなきゃいけなかったです。青年時代のことです。もうひとたまりもなく彼は撃ち殺されて当然と思われるような状況の中で、信仰を持って戦って勝利を手にしたではありませんか。しかしその彼がね、あまりにも、はあ、人々からの称賛を得たがために、彼の上司であるサウル王から彼は徹底的に妬まれることになったんですね。妬みって皆さん怖いですね。会社でいろいろな働きをしている人たちは、必ずや皆さん方の会社生活のどっかで妬みと戦ったことがあると思います。 上司はアロバイはね、優秀なものに対する妬みをすぐ持ってしまうんですよ。ありますよ。ダビデは本当に必要な妬みに遭いました。もうサウロはもう機会があれば自分の本当に優秀なですね、もう自分の王国のためになっておられない人材であったそのダビデ付け狙って殺そうとしたんですよ。皆さんその互いのことはサムエル記というところを読めばよくわかりますけどね、もうびっくりします。彼はそのようなサウローの妬みという、まあ、サウローという敵を体験いたしました。でもそのダビデも王となり、自らの王国が安定して周りの国々に対しても勢力を持って周りの国々を平定しているような状況の中にあって、大きな誘惑が彼の人生を襲いましたね。何ですか？彼のうちにある信仰者です。私は旧約聖書を読んで、また新約聖書の生徒たちのことも知ってですね、ダビデという王様ほどの素晴らしい信仰、輝かしい信仰をあまり見ないんです。それほど彼は素晴らしい信仰者であったと思うんですけど、その彼がね、性的な誘惑に負けてしまいましたね。自分の部下の妻であるバテシバに対して彼は持ってはならない欲望を持って、そしてそれを果たしてしまうということをしてしまいました。ご存じの通りですね、まあ、今で言えば大きな不倫の罪を犯してしまったんですね。まあ、今世の社会ではね、なんかもう不倫の罪というようなことは罪だとは考えないぐらい当たり前のことのようにね報じられたりしてるんですが、皆さんこれは大変な罪です。神様の前に、単に神様の前ではなくて、そのことによってどれだけ多くの人たちを傷つけることでしょうか。自らをも傷つけることになるんですよ。罪ってそういうものです。でもなんかとても素晴らしいものであるかのように人を引き寄せて、その罪の中に落とし入れようとしますね。ダビデはそのような敵をも生涯の中で持ちました。もうその他のことも皆さんご存知でしょう。彼は子供の死という、まあ、これ敵であったかどうかあれですけど、結果的には自らが犯したそういう不倫関係の中で、まあ一人の子供が生まれるわけですが、その子が亡くなってしまうというふうな子供の死で、彼はですねとてもその子供の死悲しみだったわけですね。そして自らの身から出てきた男の子の一人が成人して、そして親の権威を奪おうとして大変な戦争が、親子の戦争が起こったんですよ。皆さんね、そういうことも聖書は如実に語っていますね。まあ、マイケルにいとまがありません。私たちの人生においても程度の差はあれ、皆さん私たちはさまざまな敵に遭遇します。困難な時代がやってくると言っていますけれども、もうまさしく今が困難な時代であるとも言えるでしょう。勝利の方程式があるのか、それが次のポイントです。勝利の方程式を神様が持っていてくださっています。神様の方程式をしっかり身につけましょう。じゃあ何が、あらゆる敵に勝利をする方程式、秘訣なのか、それがね4節から6節にかけて語られています。皆さんお考えください。何だと思いますか？私は一つのことを主に願った、そのような戦いの渦中で 私は一つのことを主に願った、私はそれを求めている、敵に囲まれても自分の命が非常に危ういと思われる、そのような時にも私はそれを求めている、私の命の日の限り主の家に住むことを、主の麗しさを仰ぎにその宮で思いに受ける、思いにふける、そのために。皆さんなんかね、それまでの動がね、動きが一瞬にして聖に変わったような、本当にピースフルで穏やかな情景を思い描くことができるようなものを彼はここで語っていますね。この一つのことが実は人生のあらゆる困難な状況の中で敵と言われるものが私たちを取り囲んで攻撃を仕掛けしているような状況の中にあっても、この神様が備えてくださった素晴らしい状況の中に私たちが入れられているときに勝利なんです。皆さん本当なんですよ。だからダビデはね、一つのこと、このことが私の現実となるように彼は願ってそれを求めたと言っています。とても単純なことです。私の命の日の限り、今日だけではありません、明日もです、この地上の最後の一日に至るまで、私の命の日の限り主の家に住むこと、主の麗しさを仰ぎその宮で思いにふける、そのために。敵が迫っているような中でね、そんなことをできるのかと私たちは思いますが、可能なんですね。これは、例えです。主の家に住むというのはね、戦場にいて主の家なんかそこにあるはずがないでしょう。そうです。でもね、皆さん、ダビデには、あるいはまた新約時代に生かされている私たちには、キリスト様が豊かにご臨在生活される、そういう臨在の場というのは目に見える、ここにある、あそこにあるというようなことではなくて、信ずる者のうちにそのような家が、主の家が設けられるんです。そのような困難の時こそ、私はそのようなイエス様との豊かな交わりの中に自らを置きますと言っているんです。そしてどうするんですか。そのような時、主の麗しさを見、主は何という素晴らしい方か、何という力強い方か、何という私を愛してくださるお方なのか、そういうお方を仰ぎ見るんです。皆さん、何が起こりますか。主は全知全能のお方、主はご自分の子を、ご自分をしたものを本当に愛しているお方ですから、もちろんダビデは人間にできる一切のことをしなかったわけではありません。またそういうこともしながら敵と対面したことでしょう。でもね、究極的に彼の助け、勝利は主から来るということを彼は知っていました。ですから、そういうふうな人の豊かな交わりが、どのような状況の中にあっても、私の心そのもの、私の霊そのものとされて、主イエス様との生きた豊かな交わりが私に与える、そのような時に、ご説、それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の底なところに私をかくまえ、主が守ってくださるということなんですよ、皆さん。これはで、もっと具体的に、岩の上に私を上げてくださるからです。岩の上に上げるという意味はですね、極 強固な岩の上に私をあげるということは、もう敵を見下ろすことができるようなところに置いてくださるということで、それは勝利の象徴的な表現なんです。私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌を歌い主に褒め歌を歌おう、これ勝利なんですよ。私たちは願わくばイエス様を信ずる信仰生活というものの中でね、毎日どんな状況の中にあっても、こんなのどうしよう、もう人間的には何の手立ても考えられないような時であったとしてもね、皆さん主を追い求めましょう、主を見上げましょう、人の豊かな交わりがそのような厳しい中にあっても与えられる時、皆さん私たちはダビデが体験したこの勝利を主ご自身のご介入がある、主ご自身のご介入がその事件にその状況にある、そして主は私たちを助け出してくださるということですね。彼は彼の人生においてこのようなことを幾度も体験していきました。皆さん、私たちクリスチャンも同じなんですね。ダビデが信じて同じ主を私たちも主として、主イエス様として仰いでるんです。ダビデがいただいた勝利への方程式はもうこれに尽きるということができると思います。最後のポイントになりますが、ですからね、皆さん祈りがどんなに大切か、主に助け求める祈りを絶えず捧げさせていただきましょう。ダビデは人にできる備えは全部成した上でことに当たりました。でことをよく導いてくださる、勝利に導いてくださるのは主なんだ、主は全てをご存知、私も知り、私の味方も知り、敵をも知り、敵に従っている者たちも全部知った上で、どうにでもする力を持っておられるのはこのお方なんです。その方に信頼してこの方のご介入を求める祈りを彼は絶えず捧げていきました。聞いてください、7節以下です。聞いてください、主よ私の呼ぶこの声を、私を憐れみ、私に答えてください。彼の具体的な祈りです。ずっと続きます。あなたに代わって私の心は申します、私の顔をしたい求めよう、そうです、主よ私はあなたの御顔をしたい求めております、主よあなたの御顔を私はしたい求めます。どうか御顔を私に隠さないでください、あなたの御顔を隠さないで、あなたの御顔を私に向けて、そしてあなたの技を私に行ってください、そういうことですね。あなたのしもべを怒って押しのけないでください。私の心は全部あなたに明らかにします、あなたに怒られるかも分からないような私の罪は全部告白します、主よ洗い清めて、どうぞあなたの子であるこの私を怒って押しのけないでください、あなたは私の助けです、私を見放さないでください、祈ってますね、私を見放さないでください、見捨てないでください、私の救いの神、私の父、私の母が私を見捨てるときには主が私を取り上げてくださる、あなたはそのような方ではありませんか。人間の愛では親の愛ほど父の親母親の守りほど大きなものはないと考えられている、でもある場合は父が母が、ね、私を見捨てる、そういうことだってあり得る。でも主よあなたは決してそのような方ではありません、主よあなたの道を私に教えてください、私を待ち伏せている者どもがおりますから、私を平らな道に導いてください、祈ってますね、皆さん祈りです。私をあだの意のままにさせないでください、非常に具体的な祈りです。偽りの証人ども私に立ち向かい暴言を吐いているのです、彼は祈り続けています。 神様とのご臨在を求めて一つになり、そして心を神様に全開して、そして心の内にある思いを全部神様に、前悪い言葉で言えば吐き出してでもいいんです、皆さん、もう本当に心の一切を吐き出して神様の前に明らかにし、そして神様を助けてください。これがあの偉大なダビデ王の信仰生活の現実の姿だったんですよ。そのような歩みこそ最高の信仰者の姿なんです。皆さん、彼はあくまでも主から確かな助けが来るまで私は待ち望みつつ祈りますという言葉でこの詩編を終えています。ああ、私に生ける者の地で主の慈しみを見ることが信じられなかったな、でも信ずることができるから私は待ち望みます。待ち望め主を、惜しくあれ心を強くせよ、待ち望め主を。主が豊かにご介入してくださる、そのことを見るまで彼は祈り続けたことでしょう。そして彼は勝利をいただいたことでしょう。彼の生涯はそのようなもので満ちてますね。実はね、今回一つのこの例えというんでしょうか、私の体験をお話しさせていただいて話を終えたいと思うんですが、今回のね、世界の聖書翻訳を主とする選挙団体の集いがありまして、日本からは今ウィクル聖書翻訳協会はね、約20人の働き人を世界に送り出していますが、皆さん、お隣の国看護何人ぐらいの選挙書を送り出していると思いますか。220名。日本の国の教会がね、送り出している10倍今日の宣教師を今送り出しています。今や韓国は世界のね、大宣教国といって、たくさん宣教師を送り出しているアメリカやカナダやね、あるいはドイツやそういう国々が、オーストラリア等がありますが、そういう国々と、まあ、肩を並べて、ある場合はそういうある国々を超えるような形でね、宣教師を繰り出しています。しかもあの韓国の宣教師の主力はですね、もちろん世界中に渡っているんですが、中央アジア、あのシルクロードと言われるとこ、あの部分ですね、スタンの国々といいます、キルギスタン、ウルベキスタン、タジキスタンとか、皆さん聞いたことあるでしょ、スタンの国々というんですよ。そういうこうスタンの国々の、まあ、今まであまり国名も聞いたことがなかったような、そういう国々、実はそういう国々からも今回ね、代表者が来ていましてね、交わりを持つことも許されたんですが、韓国の宣教師のかなりのパーセントはそちらの中央アジアに使わされているんですね。使わされているんです。もうそういう状況も分かってきまして、韓国の指導者の人たちとも交わることが許されましたが、その韓国の中央アジアで長年聖書翻訳の働きをなして、今はあの指導者としてね、後輩を指導している一人の先生がおられました。年齢はほぼ私と似たような年齢だったと、あるいはちょっと若手かなと思う、そういう年齢の人でしたけどね、3日目の礼拝の時だったと思うんですが、とても恵まれた礼拝をいただいて、もう私たち一同がね、励まされ祝され、本当にあの心から神様に、祈りを捧げていたような時だったんです。その祈りが、なんか礼拝の最後の祈りが終わった時に、実はあのその先生が、実はね、私のすぐ後ろか別のグループに属したようで、なんともう顔中にね、涙を浮かべて、涙を流しながらね、私のところに走り寄ってきて、私こうするんですよね、足高に入れて、そして彼は私に I forgive your country Japan、 体を震わせてね、私は日本を許します、 もうそのね、言葉を聞いた時に皆さん私も涙をもらいましてね、私も涙をもらいました。そうですか、どういうふうなことであなたはそういうふうにおっしゃったんですか、説明してくださいというふうに尋ねますと、彼は言いました。実は戦時中私の父親は教会の牧師でした。日本の軍が強い権力で私たちの国を支配しました。皆さんご存知ですね、日本の国は何をしたんでしょうか。韓国の国土をもちろん日本国に、したわけですね。それだけじゃない、精神的にもこの韓国の国民をですね、完全に日本人にしようとしたんですよ。神道を彼らの宗教として押し付けたんですね。神社をたくさん建て、天皇崇拝を強制させ、そして当時それに強硬にですね、もちろん偶像礼拝ですから教会はそれには従いませんというそういう姿勢を示した教会を徹底的に叩き潰すような迫害の手を加えていったんで、そういう歴史があるということをご存知ですね。皆さんこれ歴史の事実です。で彼は言いました、私の父は牧師でした。そういうわけでね、聖書の教えに従って日本軍部の声には聞き従わずに彼は頑張ったんですね。でも結果的には迫害され逮捕されて裁判にかけられて、1945年8月18日が父の死刑の日と定められていました。皆さん1945年8月18日といえばその当時のことをよくご存知の方ピンときませんか。1945年8月15日日本は降伏したんですよ。昭和20年8月15日皆さん覚えておられますね。それに日本は降伏しました。そのことのゆえにお父さんは日本軍によって殺されずに済んだと。でも彼は言いました、その父親はね、やっぱりいろんなことをやっぱり彼に語ったようなんですね。彼はクリスチャンですから愛を持ってね、日本語のことを語ればいいんですけど、やっぱり人間の弱さがあるんですよ。結果的には彼は子供の頃からもう日本に対する激しい憎しみを育ててしまっていたようですね。本当にですから、もう日本人であれば誰に対してもある種のなんかね、そういうものを感じていたんでしょうね。で彼はメッセージを聞き、その全体の祈りの中でもう聖霊様によって砕かれて、で彼は私のところに走り寄ってきたようでした。許してください、日本人を許します、私が日本人を憎んできたことを告白します、日本人を許します。で聞きましたから、皆さん私もね、私自身が、私は実は1945年の終戦後の9月15日に生まれてますから、戦後の第一号と言っていいような世代なんですよ。私は彼に、兄弟何を言うんですか、私は戦後生まれたもので、戦前の親たちの世代とは関わっていませんと、そんなこと言えます、皆さん言えないですよ。あれにおいてね、今生かされている私たちは日本の歴史を背負っているということはやっぱり言えるんですよね。だから私は分かりました、私の親たちの世代大変なことをあなたの国にいたしました、どうぞ許してください、はっきり言いました。そこでしばらくの間ね、私も思いがけない形でそういう、まあ、和解の場と言っていいんでしょうかね、そういうものが与えられて、5分ぐらいだったのか10分か15分だったのか分からないですよ、集会後かなり長い時間ですね、彼と一緒に祈りを捧げて、彼は、私は気持ちが今本当に安らかになりました、解放されました、まあ、そのように彼は語っていましたね。皆さん実はね、これ、まあ、彼にとってはね、私は思うんですよ、ずっと持っていた心の中にあるこれ敵対心ですね、敵対心ですよ、憎しみの心ですよ。彼はやっぱりね、教会の指導者でありながらも日本人を見ればブラブラブラーっとそういう風なね、憎しみの心が湧き上がっていたんだと思いますよ。彼はそれに対して まあ私を通して解決をいただいた、主からのね解放をいただいたというふうに言っていましたね。皆さんいかがですか。皆さん方の心の中にそのような憎しみが救ってないでしょうか。決してこの人を許すことができないというような思いがうちに宿ってないでしょうかね。まずね、そういう場合はね、皆様だから、私はこんなことされて、こんなことを言われて、でも主よ、私はその方を許します、そのように私は祈られること、まず皆様方がまず神様の前で真の和解を果たしてね、そしてその敵と敵を排除して心の中から取り除いて皆様方の人生を送っていただきたいと願います。主がそれを願っておられるんではないでしょうか。いつまでも皆様方の人生を台無しにする敵をね、心の中にいつも全部置かないでください。主に喜ばれません。自ら進んでそのような敵を排除して、主に排除していただいて、そうすればそういう人たちもまた示されて、皆さん方にごめんなさいね、あの時あなたに大変なことをしてしまった、言ってしまった、許してください、そういう日がやってくるでしょう。真のお和解じゃないですか。皆さんお祈りをいたします。父なる神様、ダビデの信仰生活を通して私たちいろいろと示されました。彼が主からいただいていたあらゆる敵に対する勝利の秘訣、それはなんと主イエス様と日々豊かな交わりをいただき、主と一つになり、そして主が望んでいることを成していくこと、願く私たちがそのような歩みに今日も明日も豊かに入れられ続けていって、どのような困難な時代になっても、困難な状況が私たちに起こっていたとしても、その全てをあなたに明らかにし、あなたに勝利と平和へと導いていただけることができますように、主がそのことをしてくださることを信じます。ダビデと同じようにその信仰を告白いたします。この祈り、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。